創世記1章1節から5節をお読みします。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。お祈りいたします。父なる神様、安息日の一日、この夕べまで、御子にあって私たちに慈しみ深いご自身をお示しくださり感謝いたします。また今日は聖霊降臨を覚える聖日であることも感謝いたします。私たちは地上に寂しく放って置かれているのではなく、御霊なる神様が私たちのうちに住んでくださり、天上のイエス様と結びつけ、最も強い方法で私たちを助けてくださっていますことを感謝いたします。どうかこれからも聖霊なる神様に導いていただいて、私たちの信仰生活が守られていきますように、さらに聖霊について知り、また聖霊を礼拝し、聖霊に従う歩みを捧げることができますようにお導きください。今日は日本長老教会共同祈りの日として、ここまで東京中海の諸教会について祈ってきました。ここでは幡ヶ谷キリスト教会を覚えてお祈りいたします。牧師として立てられています住田先生のご健康と働きをなお豊かに祝福してください。教会の今後の歩みに良き展望が与えられますように、特に経済的に支えられ、教会の収支のバランスが取れ、自立することができますように、また長老が立てられて、その意味からも自立することができますように、また世の光、地の塩としての役割を具体的に果たすことができますように、特に住田先生は環境問題に関心を持ち、さまざまな活動を立ち上げておられます。その取り組みが支えられ、良き証を立てるものとなりますように、どうぞ励まし導いてください。これからの御言葉のひとときの上に、御霊なる神様の豊かな助けをお与えくださいますように、はじめにあたり私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今夕から開きます創世記の特徴は、何といっても旧新約聖書66巻の第1巻、この最初に置かれているということです。何でも新しい本を読むとき、私たちはそこにどんなことが書いてあるのだろうとワクワクしながら最初のページをめくるものですが、聖書の冒頭の言葉は非常に簡潔でありつつも強烈なインパクトを持って読む私たちに迫ってきます。一章の一節、はじめに神が天と地を創造された。この最初の一節からいろんなことが言えるかと思いますが、大きく4つのことをここで申し上げたいと思います。1つ目は、この世界には最初があった、始まりがあったということです。この世界は永遠の昔からずっと存在していたのではありません。国破れて山がありとかつての詩人は歌いました。たとえ戦争で国がめちゃくちゃになったとしても、この雄大な自然、あるいは私たちが立っているこの大地はどっしりとして揺るがないと私たちは思うものです。しかしこの大地も、私たちが生きているこの世界も、かつては存在しない時があったということがここに示唆されています。これは地球だけの話ではありません。一節の天と地という表現における天とは、地球から空を見上げた時の果てしない広がりをどこまでも含むものです。つまり 地球以外の宇宙全体と言えます。太陽、月、星は言うまでもなく、水星、金星、火星、木星と続く太陽系、さらにはそのような恒星が2000億個以上も含んでいると言われる銀河系、あるいはアンドロメダ銀河、その他人類が未だその存在を知ることさえできていない気の遠くなりそうな宇宙の果ての果てまでも、この創世記一章一節の始めにという時をもって存在するようになったということです。2番目に分かることは、神がこれらすべてを創造されたとあるのですから、その前には神お一人だけがおられたということです。そしてこのことは当然、すべてのものは無から創造されたということを示唆します。何の材料もないところから、神はこの天と地という言葉で表されるありとあらゆるものをご自身の思うように創造された。どうやって何の材料もなくてそれができるのか、私たちの経験からは説明できるようなことではありません。私たちができることはせいぜいすでにあるものを使って多少それを変形してみたり、それを組み合わせたりすることくらいだからです。しかし神は何もない状態から、すなわち無から有を生じさせられた。ここにこの神の比類なき全能性が示されています。三つ目に言えることは、今のことから出てくる結論ですが、神はこの世界の上に絶対的な主権を持っているということです。神は誰かに助けてもらうことなく、また誰にも材料を提供してもらうこともなく、ただご自身お一人によって天と地を創造し、これを支えておられるわけですから、私たちを含むこの世界のすべてはこの神の一方的な主権に依存する形で存在を許されています。そして4番目、これが私たちに最も重大な意味を持っていることですが、この天と地にあるすべてのものは目的を持って作られているということです。もし私たちがただ偶然にこの世に生まれてきただけだったらどうでしょうか。偶然ということは、私たちは生まれてくる必要は特になかったということになります。あなたはそこにいてもいいけれども、いなくてもよかった。あなたは偶然の存在である。しかしこのようであっては人間は生きていくことが難しいために、何とか自分がここに今いる意味や目的を見出そうとします。しかしそれは所詮人間が自分を納得させるために後からつけた便宜的な理由であるために、私たちの人生に根本的な回答を与えるものとはなりません。ところが聖書の第一ページは、この世界にあるすべてのものは神が作ったと言います。神は人格を持つお方ですので、あるお考えと目的を持ってそれらのものをそこに存在せしめた。ここに私たちが今自分を含めてこのようにあるということの根源的な意味が与えられているのです。世界と宇宙に存在しているもので、その目的がないものは一つもないということを、この一章一節は示しています。私たちはこの聖書の根本メッセージを受け止めているでしょうか。私たちはみんなそれぞれ忙しく毎日を過ごしています。その生活を振り返ってみますと、ものすごいエネルギーを使っています。しかし振り返って、一体何のためにその膨大なエネルギーを費やしているのか。もし私たちの生活から神という視点が消えているなら、私たちは自分に与えられている人生の目的からは全く外れた生き方をしていることになります。私たちは神との関係で生きるようにと作られた者たちだからです。ですから反対から言えば、私たちが生き生きとした真に意味ある人生を送るためには、 私たちの考えの中心に神がなければならないということです。私たちの考えと生活の中心に神様がいなくては意味を見出すことができないということです。この世界は神様によって存在させられたのであり、その神様を脇に押しやってしまっては、私たちは自分の存在する意味、また生きていく意味、目的といったものを見出すことができなくなってしまうのです。神を中心にするというのは、神様が中心にいて私たちがその奴隷にさせられるとか、あるいは自分がしたいように生きることはできなくなるということは意味いたしません。むしろ聖書に書かれる通り、この創造主なる神様がどんな方であるかということを知るならば、この神様に従い、この神様と共に生きるところにこそ、そのように作られている私たちにとっての最高の喜びがあるということを知るようになるでしょう。その神様のご性質が続く創造の御業にいよいよ示されていきます。2節、地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。一節では天と地と言われていましたが、二節では地はと語られ始めています。さて地はという感じです。ここから先はこの地に焦点を当てて書かれていきます。なぜでしょうか。それは一言で言えば、この地、すなわちこの地球が人間の住むところとなるからでしょう。神様は広大な宇宙を創造し、数えきれない無数の惑星を作ったついでに、この地球も作ってみたという程度ではないのです。この2節によると、私たちが住む地球は全宇宙における神様のご計画の中心地であるということが伺えます。私たちの上には神様のとてつもない期待と関心とが向けられているのです。さて、その地球の最初の状況は、暴漠として何もなくとあります。で、暴漠と訳された言葉、これは荒れ地とか砂漠を意味する言葉だそうですが、水が覆っていたと記されていますので、私たちが考えるような砂漠とか荒れ地とはまた違う状態です。大水が覆っている暴涼とした状態であったということです。また何もないとは空っぽという意味です。まだ植物も動物も人間もいない空っぽの状態、命あるものが存在するのには適していない状態で、ある人はなぜ神様はまずこの状況を作られたのかと問います。もっと一発で素晴らしい世界を作り上げることはできなかったのかと。しかしこれは神様の力が足りなくて最初はここまでしかできなかったということではないのです。神様はこの世界を一瞬のうちに作ってしまわれたのではなく、これから見ていきますように6日間という期間をかけて創造していかれます。この6日間とは24時間かける6という意味ではなく、ある期間を指していると考えられます。そこにはより単純な状態から次第に秩序のある整った状態へと仕立てられていくパターンが示されています。そのように神様は当初からの計画に従って、まずこの2節にあるような状況を無から起こされたのです。そしてそれはその神様の計画に従って、この段階においては良いものであったのです。この最初の原初の状態の上には神の霊が動いていたとあります。これは神様がここに力強く臨在していたということを示しています。やがて人間の住まいとして整えられていくこの地、そこは最初から 神様のこのような御臨在が豊かにあった。そこにこれから人間が住まわせられていくということを私たちは見ます。神様がどんなにこの地に対して深い思いと関心を注いでおられたかということが改めて見えてくるようです。さて、こうした状況においていよいよ神様の華々しい一連の御業が記されていきます。3節から5節をもう一度読みます。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第1日、聖書が記す創造のこの第1日、最初に行われたのは光と闇の区別です。この時まで地球上のすべては2節にあったように闇に覆われていました。この地球に生命が住むために必要なのはまず光でした。その輝かしい光が神様のご命令によって一気に四方を照らし出します。私たちはここからこの天地を創造された神様がどのような方であるのか、いくつかのことを学ぶことができます。その一つは、神の御言葉と結果との間には少しの違いもなかったということです。3節の光あれという言葉とその結果である光があったという言葉は、原文のヘブル語では全く同じ言葉、全く同じ形で書かれています。つまり無理にでも訳してみるとこうなります。神は言われた。光がある。すると光がある。このように神の言葉とその結果との間には完全な一致がありました。大体イメージする通りになったというようなレベルではなくて、寸分たがわずその通りになったということがここに示されています。しかし、そのあまり神様があまりにも簡単にこの世界を作ったかのように考えてもならないでしょう。神様がお語りになった言葉は皆その通りになるとすれば、逆から言えば軽々しくは言葉を発せられないということにもなります。適当に言葉を発せれば恐ろしい世界が出現してしまいます。すでに2節には、神の霊がずっと動いていたというこの神様のお姿が示されていました。神様は綿密なご計画と準備を経て、人間的に言うならば相当の慎重さと熟慮とをもってこの最初の言葉を語られたわけです。また4節からも神様のご性質について伺うことができます。神は光をよしと見られました。これはどういうことでしょうか。光あれと言ってみたものの、果たしてその通りにできたのか、ドキドキしながら眺めてみると、案外うまくできていた、これなら良いだろうと、まずはふーっと胸をなで下ろしたということでしょうか。もちろん全能の神様にとって失敗はありえません。そういう意味ではあえてチェックする必要はなかったわけですね。ところが、このようにあえてそれをご覧になり、それをよしとするということのうちに、何かを作った後にそれをただ作りっぱなしにはしておかれない神様の姿が示されています。神様はご自身が創造したものに深い関心を注ぎ、それを御心に深く留められるお方なんです。そしてよしと神が 見られたことにも思いを向けたいと思います。これはその辺の人が、あ、まあいいだろうとした程度の良いでは決してないでしょう。これは全能の聖なる神様が見てよしとされたものですから、もう最高に良いもの、この上なく素晴らしく良いものであります。そしてそれは 良いお方である神様ご自身を映し出す良さです。神様が非常に良い方であるので、その方が作られたものも非常に良かった。有名な詩編19編1節に、天は神の栄光を語り告げ、大空は御手の技を告げ知らせるとありますが、まさにこれから作られていく一つ一つは、それを作られた神様がどんなに良い方であるかを賛美するものになっていきます。神様がどんな方であるかということは、神様が作られたこの世界と被造物の中に生き生きと刻み込まれているのです。こうして天地創造の第一日目は、光の創造とそれによる闇との区別をもって終了します。神はこれからもご自身の目から見て良いものだけを作っていかれます。その一つ一つのプロセスを見ていくときに、神様は決して気まぐれにご自分の全能の力を使って遊んでみたというようなことではなくて、いかに念入りな準備を持って慎重にことを進められたか、そして作った後でも一つ一つ見守り、それがご自身の良さを映し出すものであることを確認し、それを喜ばれたかということを知ります。そうして必要なものをすべて整えた後に、最後に私たち人間を作られたということを覚えるなら、神様はこの世界に、とりわけそこにこれから住まわせる私たち人間に、どれほどの理想と、どれほどの高い期待を込めておられたかということに、恐れおののかずにいられないのではないでしょうか。私たちはそのような神の熟慮と、また情熱と、また偉大な目的によって今のこの生を受けているのだということを、まずしっかりと受け止めたいと思います。そしてそう思うなら、私たちの毎日の生活はこの創造者なる神様を中心とし、この創造主の御心に従うときに、本当の生きる意味と喜びとを回復できるのだということを、もう一度わきまえるものでありたいと思います。私たちが今日ここに存在している意味は、私たちが自分の頭で何気なく考えることよりもはるかに高貴なものであり、またたっといものです。その最大の幸せをなぜ私たちは失ってしまったのか、またどうしたらその偉大な性に立ち返ることができるのかということを学ぶのが、この続きを私たちが読んでいく理由であると思います。お祈りいたします。恵みに富みたもう天の父なる神様、聖書の第一ページは全ての基礎となるものでした。あなたはあらゆるものを無から、ただご自身の言葉によって作られました。そしてそれは良いものでした。なぜその良い世界から今日はこのようにかけ離れてしまったのか、そのことを私たちは続けて読んでいかなくてはなりません。あなたはそこに立ち返る道を示してくださっています。どうかこの世界は本来どのようなものなのか、また本来私たち人間はどういうものとして作られたのか、そのことを教えていただいて、その本来の目的に生きるものとしてくださいますように。あなたが定めてくださった偉大な目的に生きる喜びと幸せとに、私たちを生かしてくださいますよう、そして全てにおいてあなたこそが賛美され称えられますように、その幸いへ私たちを導いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。